文化放送、毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから長野智子アップデートで検索してください。
大竹のもっと言いたい放題、今日はジャーナリスト青木治さんのコラムです。
はい、というかさっきのちょっと話の続きをね、あの金子さんとしたいんだけど、はいはい、防衛費の話したじゃないですか、はい、でこれね、別にあのこう金子さんに反論するわけじゃなくて、一般的な状況で言うとね、僕はこれ肯定するわけじゃないんだけれど、はい、アメリカっていう国がね、こう かつては世界の警察官だと言って そういう役を果たしたわけですよね。ところがあのイラク戦争、アフガン戦争の失敗があって、でそもそも中国が台頭してきて、とてもそんな役目を果たせませんよっていうことで、まあ、特にトランプなんかがこう顕著だったわけですけれど、自分の国自分で守れみたいなことを言い出して、果ては今度トランプもしトランになったら NATO からも脱退するかもしれないみたいな状況になってきて、つまりアメリカが自分たちでやれない分を、いわゆるアジアでは日本や韓国、あるいはヨーロッパでは NATO 各国にこう、まあ、ある種言葉悪いけど押し付けてきてるっていう状況なのが今の現状なわけじゃないですか、うん、そう考えるとトレンドとしてはね、こう各国防衛費をアメリカの圧力を受けて増やさざるを得ないようなトレンドは全体的にはあるわけですよね、うん、でそれに対してだから日本がどういうふうに対処するのかっていう話に多分なってくるんだけれども、やっぱりでも世襲の政治家ってね、要するにこうこの国を考えるよりはむしろ自分たちの政権どううまく維持するかみたいなことしか考えないので、そうなってくると、まあ、事実上の宗主国であるアメリカの言う通りにしてれば OK でしょっていうふうな考えになるから、金子さんがおっしゃってるような、そうそうそう、ひたすら防衛費だけ増やしていくみたいになっちゃうわけでしょ。
多分アメリカにとっては今の政権にとって、うん、こんなもうほとんどイエスマンは、うん、その歓迎するのかもしれないけど、うん、長期的なパートナーとして考えたときに、実質性がない、うん、経済力がない、うん、そういう国が後からくっついて属国になってもさ、うん、何の力にもならないから、ね、本当の意味では自立してね、だって今のまま行って、うん、その海上自衛隊のヘリコプターの墜落の原因ももっとちゃんと追及しなきゃいけないと思うのは、うん、人員が不足してる、うん、訓練ができない、うん、レスキュー機がバックアップについてない、うん、じゃあなんで警報ならないのかっていうのは、うん、多分部品がちゃんと整ってない可能性、機体整備がちゃんとできてない可能性があって、多分そういうもの全部追求した時に自分たち の、うん、その身分相応っていうか、うん、不相応な、うん、なんか
装備ばっかり買わされてるってこと、
装備ばっかり買わされてる可能性があって、
それでいうとね、僕防衛専門の記者じゃないんだけど、防衛記者なんかとよく話する時があるんだけどね、例えば僕この間山崎拓って元防衛庁長官やった、うん、自民党の防衛族だった、うん、その元自民党の OB と対談する機会があって、彼がなかなか面白いこと言ってたのはね、要するに防衛費って言うんだけれど、一番肝心なのはてか一番多いのは自衛隊員の人件費だってわけですよ。人件費と糧食費なわけですよ。でそれを増やさない で自衛隊員ってそもそもあるじゃないですか、定員割れしてるわけじゃないですか。 そこを増やさないで、ドンガラってから言ったんだけど、ドンガラってのは武器のことらしいんだけどね、うん、武器ばっか買ってどうするんだと、要するに使う人がいないのに武器ばかり買ったって、そんなもの単なるガラクタになっちゃうじゃないかっていう話をしていて、
しかもトマホークって自分でレーダーでさ、ターゲットを掴むことできないじゃん。
だからアメリカが全て差配をして、アメリカが事実上指揮統制権を持つみたいな形になって。でもさ、
最近の放送
日本がさ、お金ある時でさえさ、アメリカの言いなりだったんだからさ、お金なくなったらさ、もっと
悲惨なことになる
よ。いや、もっと悲惨なことでさ、その例えばどっかアジアの中でさ、揉め事とか起こったりしたらさ、ちょっと日本けしかけてやれとかさ、その程度にされたりしない、うん、大丈夫。
いや、だからその例えば台湾有事とか言って実際に起こるとは思わないけど、うん、そんなには。だけど日本がやらされちゃうっていう可能性はある。 それは心配だけど、うん、さっきの話じゃないけど、うん、例えばトマホークっていうのを買うんだけど、うん、レーダー機能もないでしょ。で最近気がつきません、北朝鮮の謎の飛行物体が飛んだらしいみたいな、具体的に全部追跡できてないんですよ、うん、多分 あのロシア製の技術がどんどん入って北朝鮮のミサイルはもしかしたら日本製よりもずっと優秀で、うん、GPS 誘導もちゃんとしてて、うん、で掴めなくなっちゃってる可能性があるわけですよ、うんうん、だからなんかあの海自のヘリコプターの落ち方もそうだけど、うん、なんかちゃんと日本の防衛力っていうのはさ、うん、武器を買うだけで、うん、
整えられてない
整えられてないんじゃないの、うん、
それはだからさっきの話の続きで言えばね、要するにその自衛隊員の定員もちゃんと満たせてない、それから自衛隊員に対するその人件費だってね、これその相当かかってるけど用もない武器ばっかり買ってる。典型的だったのはあのいわゆるイージスアショアってね、うん、秋田と山口に配備するって言って結果的にさもう自衛隊がめちゃめちゃなその調査したのが分かって撤回されたじゃないですか、うん、でもあのそのイージス・アショアは確か日記で3000億くらいだったはずなんだけど、そうそう、あんなものもう使えないんだから返せばいいのに返せなくって今度船に乗っけるって言って、 それで1兆円でしょ。
しかもその船で乗せる武器じゃないのにそういうことやるから、うんうん、もうほとんど使い物にならないでしょ、はい、多分。
だからつまり一見すると防衛費が増えてるで日本は安全になる日本を守るんだみたいなこと言ってるけど、実を言うとだから金子さんおっしゃってる通りその無駄な武器ばっかりやたら買わされて、うん、ほとんど日本の周り防衛にも役に立たなくて、うん、むしろ自衛隊員は訓練の時間がなかったりとか人手不足だったりとか、実際に使わあの必要なその装備品なんかがあまりちゃんと買えてなくて事故が次々起こしてるっていうことですよね。
自衛隊のそういう能力もそうだけど、あらゆるもの官僚の能力も低いから、例えば辺野古の基地があるじゃないですか、うん、軟弱部分自慢なのにそこへ設計しちゃうって、うん、で間違ってんのに間違ったって言わないわけだ、うん、これ第二次大戦中と同じだ、失敗の本質だわ。
だんだんあれになってきてるんだよ、その学術的な科学技術とかもどんどん日本ダメになってきてるじゃん。いや
そ
うなんだ、
その通り、その通りなんだけど、うん、軟弱地盤でさ経費がもう何倍にもなってるわけ、うん、それで間違いじゃないからって言って、うん、沖縄県が認可を消し取り消したのを大執行でまたやるってわけでしょ、うん、だから間違ってることをさらに二重三重にやってる。
だって巨大な杭を乗せる船も作んなきゃいけない。
第二次大戦中で作戦失敗して最後はインパール作戦になって、うん、でダメになってんのに誰も最後まで失敗を認めない で結局原爆2発落とされて初めて負けを認めるっていうね、そういう本当に破綻するまでこの間違いを続けていくのかっていうのが今起きてることなんだと思う。原発の問題もそうね、
まあ原発の話はちょっとまた後で出てくるんですけど、あれ辺野古に関して言うとね、僕は何度も現場で取材してるんだけど、あれは確かにその沖縄にね過重な基地負担を押し付けるっていう問題が問題の核心ではあるんだけれども、金子さんおっしゃるようにあれ当初 あの総工費って確か4000億とかだったでしょ。それがもう今政府算定でも9000億くらいになっていて、でもまだ埋め立て自体はなんか、ね、何分の1しか終わってないのに、
だから多分少なくとも 2、3兆になるんでしょ。
そうだからこれ沖縄の試算で確か2兆数千億っていう試算が出ていて、おそらくその沖縄の試算の方が間違いなく高くて、場合によってはそれ以上にかかるかもしれなくて、でさらに言えば2兆3兆かけて完成するかどうかもわからないっていうことなわけです
よね。だから間違って強行している、でそれを仕方ないっていうふうに認めていっちゃうと、あらゆるものを間違い認めてないから、マイナ保険証もそうじゃない、誰も使わないのに突っ込んでいくわけでしょ。多分12月頃多分日本の健康保険制度は大混乱になると思うよ。だってみんな使いたくないもん、こんな不便なものっていうのが、間違ってんのに間違ってないって言い続けて、根本的なその問いかけをしながら議論をして修正していくってことができないわけ。
これね、だからちょっと最初の話に戻ると、防衛費の話はね金子さんにちょっと伺いたいんですけど、うん、最初の話に戻ればね、アメリカはおそらく今のバイデン政権でもそうで、トランプになったらもっとそうだと思うけれども、つまり日本に武器を買え、お前らもっと、ね、防衛費を増やせっていうことで、あるいは米軍の二軍になれっていうふうに言ってくるわけじゃないですか。で、まあね、安倍さんなんかがね、その安保法制でね、もう事実上集団的自衛権の一部行使容認しちゃったから、なかなかね9条あるからできねえんだって言えないような状況の中だけれども、それでも金子さんはやっぱりこの無理なものは無理だって言って、それなりに突き返していくべきだっていうふうにお考えですか。
僕そうですよ、うん、だって無理なんだから、うん、で実行その実態がなくなって、うん、しかも 防衛力が強まってないんだよ、うん、どんどん空洞化してるんだよ。
そうですよね。
だからこれはやめた方がいい、うん、だから自分たちの実力相応に少なくともね、うん、防衛費を増強してもいいけど、実力に見合ったものにこう縮小していく、うん、その方が正しいと。
そうですね、
はい、ありがとうございました。以上、大竹のもっと言いたい放題でした。